はい、手品趣味ミスターコキです。
はい、こんばんは、無趣味が趣味の土門九太郎です。
よろしくお願いします。
いや、いつもさ、スケッチブック使ってるのに、今回見たときの、なんか、母への手紙みたいな感じ、紙切れ
でした。違うんです、もう疲れ切ってるときに見てさ、で、見る時間もあまりなくて、うん、まあ、短い映画なんだけどね、うん、もう90分もないからね、
ちょっとね、今回気が楽になる、ちょっと気が、ね、うん、そんな頭使わない映画にっていうテーマにしたんだけどさ、うん、もちろん喋ってないよ、今この間で、うん、何も打ち合わせなしなんだけど、うん、
まあちょっとね、だからうとうとしながら見てたと、まあ面白かったんだよ、面白かったけどうとうとしながら見てたから、ところどころちょっと記憶にない部分もある。
おっと、僕ちょっとこれ、ね、大好きなんだ映画、あの、
いや、まあ行きましょう本編って言
ったのね、悔しい、ね、じゃあ行きます。
はい、油かたくら、
本編です。
はい、
今回の映画は何でしょうか。
ジャッカーです。
ジャッカー、
はい、これドモンキュータラもおすすめというか、
ジョッカーじゃないの、
ジャッカー、ジャッカーです。
ジャッカー、
もうそんな話したくない、ジョッカーなんて、ジャッカー、
ショッカー、
ジャッカー、もうそのレベルかい。あ、ジャッカー、
まあ
現代がね、コーエン&ペイント、現代ね、
これはあの2人ですね、あの
殺し屋2人、で、当時エリック・レイトっていう監督がいて、はい、これ26歳で撮ってんだよ。
わあ、若
っ。すごい。で、僕が当時見たのは20歳ぐらいかな、たまたまなんか深夜テレビで見たんだよ、うん、なんだこれ、まあ、映画見てちょっと見始めててくるけど、うん、なんだこれって、録画しないで見ちゃったもんね。
ああ、もう面白すぎて録画することもできない、
夜中やってたし、うん、なんだこれ、たまたまね、ながら見にしてるのもすげえなこれ、いきなり冒頭からさ、やばいでしょ、あれ、あの冒頭良くなかった、
あの冒頭怖いね、すっげえ、あの一軒家や、
うん、
家やって、
すっごいじゃん、あ
の何か分かんないんだよ、
してさ、周りさ、野原みたいなところさ、家がポツンと出て、あの不自然な感じ、
リングロリアルバスターさんの最初の家みたいな感じになってきて、
あの時に計画性のない犯罪もあの前後で見てるから、
ちょっと似てるんだよな、
あの時代なんだよ、
思い出すよ、あれ、
そう、あの時代でちょうど、ね、見てる、僕の見てる、だから好きな理由はそう、あの枠なんだよね、計画性のない犯罪枠なんだよね、僕の中では、ジャッカ
ー、なんかちょっと調べたら1989年
の映画だったね、結構新しいんだよね、でもちろんね、有名なロイ・シャイヤー、
ロイ・シャイヤー、ジョーズとかの、
そっちの、そう、すごいね、
いや、上手だよ、
僕はね、アダム・ボールドウィン、
ケイト、
ケイト、大好き、これが
怖い、マット・デイモンだよ
マット・デイモン、いや、僕、この人が、いや、もう当時のその二十歳ぐらい、まあ当時見た時に、あー、いたなあの人と思って見て、まあ、日常生活過ごしてて、うん、ここ数年、だからここ6年ぐらい前に海外ドラマを見たんだよ、ドハマりしたんだよね、うん、このチャックっていうドラマがね、海外で
前行ってたやつね、
それに出てんだよ、これ
本当
にめっちゃ、そう、ケイシーってやつ、
もう親父になってる、
いや、もういや、あんなに変わんない、そんなに来てない、でも、うん、まあ、外から似合う男の役で、うん、CIA なんだけど、うん、変わんないんだよ、あの役、もうちょっと切れたら何を、ね、頭は切れるんだけど、こ体も子供切れやすい、
あ、ほんと、
いいや、同じ、あれはね、だからケイト好きな人はチャック見てほしいね、もう嬉しいよ、味方だよ、しかも味方のスパイにいるから、ね、
でも敵のなんかガキかなんかになんかちょっと変なこと言われて、
あ、
なんか
あるある
ごちゃごちゃ立てられる、
いや、でもしょっちゅう、なんか主人公がちょっと年下だから主人公に言われてもう怒ってる、あの主人公がね、チャックの主チャックはね、どっちかというとあの子供に近いから、
あ、そうなんだ、
チャックっていうのは普通のね、 アニメ、まあ、客の話するとね、アニメオタク、まあ、ゲームオタクなんだけど、映画オタクなんだけど、まあ、ある日メールが来て、まあ、ある日突然ね、まあ、電気屋で働いてるんだよね、友達と。で、ある日家に帰ったら、パソコンにメール来てて、そのメール開いたら、急にいっぱい情報入ってくるんだよね、メニュー。で、脳に入ってくるんだよね。その情報が急に入ってくるんだよね。それが、もう CIA の極秘情報が全部入るんだよ。で、その情報はもう CIA 側にはないのさ、でチャックの頭の中にしかないのさ、でチャックはその CIA のだから重要人物としてなって知識あるから、チャックは見たら CIA のもう反応するんだよね、CIA の情報と一致したら全部ぐるぐるぐるって記憶がこれは何だからって全部、まあ、それをそいつを守るのがテイトなんだよね。
もう、まあ、テイトじゃないんでしょ、名前でも。
ケイシーだね。もうそう、まあ、それだけ言わせてくれ、そこだけ。
まあ、
はい、
まあ、ほぼね、3人しか出てこないって言っていいぐらいだよ
ね。これね、音楽も少ないしね。
音楽も少ない。
BGM ないからね。
かなりの時間は車、深夜の車。
いやもう、
だ最近見た、あの映画にちょっと雰囲気似てるとこもあるよね。そう、トム・ハーディの出てるやつで。
もう、ロストハイウェイじゃない。
あ、ロストハイウェイは違う。あれ、これはあれだ、苦手な感じのやつだ、あれ。
そうだね、あのね、オンザハイウェイ。オンザハイウェイちょっと言うけど。そうそう、あれだよね、あの雰囲気。
リッチ、ロストハイウェイ。
いやでも
いやとにかく
背景動かないけど、背景動いてない、
動いてない、あれ、まあ、しょうがないよ。
あれも19
年の映画で
スタジオ内で撮ってる感じ、うん、
まあ、ほとんど3人だけどね。まあ、じゃあちょっと順を追っていくと、まあ、この作品との出会いは
でもそのさっき深夜テレビ、
深夜テレビでたまたま見て、
絶対、うん、なかなか見ないでしょこれ。
うん、なかなか
見ない。で、もう忘れてたのさ、
たまたまチャンネルつけたら回したら、
そうそう、で見て、その後も記憶もね、あ、面白かったな、でも、うん、タイトルよくわかんねえやと思って、
途中からずっと謎だったの、
ずっと謎で、そ、はい、したら、まただから、発掘しちゃいましたって、
そこで、
スタイヤさん、
これ、俺、昔見たやつじゃねえかなって、
いや、もう全然、
それをもう全くなしに、ちょっと借りてみようって言ったら、
うん、面白そうだなと思って、そしたら、あれ？
あれ見たことあるぞ、これ。
なんか前見たの、これ、あれもなんだこれ、ちょっと同じの借りたから
ね。あれだってなったんでしょ。
そう、同じの借りたから
ね。来
た来た来た。あー、レンタルしてんだわ。そう。でも、字幕でだからさ。あれは当時なんかね、あ、当時も字幕かな。いや、覚えてないな。
確か、レンタルしてんの借りたけど、それは字幕
しかなかった。いや、字幕だったような気がするな、当時も覚えてないな。
深夜だったら字幕よくあるからね。
そうそうそう。だから深夜で、北海道の深夜でもエレファントマンとそれぐらいの、うん、エレファントマンもね、テレビに、小学校の頃、うん、
まあ、あと
そういう出会いかな。
どういった理由で、まあ、人生のマイベストにこれ選ばれましたよね、先生の。どういった理由で人生のマイベストなんですか、これは。
やっぱりさ、これ当時見た時も思ったんだけど、うん、やっぱりあれ大人ってそうなんだって、子供に翻弄されるじゃん。
うん、
あの9歳の子供に、なんかさ、まあ、
心理的にもう攻撃されちゃってるね。
当時はね、うん、あのやっぱ、まあ、あのラストのセリフだよね、最後の。
え、褒めるやつ？
そう。
ロイ・シャイダーが。
ロイ・シャイダーが最後褒めるでしょ、うん、大した限りだ。で、死ぬところ、うん、かっけえ。
ロイ・シャイダーが。
どっちもかっけえ。なんか子供もさ、お前も負けだよみたいな言うでしょ。うん、お前の負け、あんたの負けだよみたいな、
うん、
うわぁ、このすげえな、子供もすげえけど、その自殺するって囲まれてさ、
うん、やっぱりそれ以降もやっぱりこれ思い出したり
する、やっぱりさ、あの囲まれて自殺ってやっぱ憧れる、うん、かっこいいよね。
いや、でも
撃たれてしかダメなんだけど、
うん、まあね、喉から言ってやるあれね、
うん、いや、あれやっぱインパクトあるよ、うん、長期のことは忘れてたけどね、あのそんな設定あったんだっていう、うん、
あの補聴器のところもかなり面白かった
よ。いや、よくできた。殺し屋までね、おじいちゃんだから、まあ、補聴器つけてるから、
あのシーンで上下関係逆転しちゃう感じもまた良かった、すごく。
殺し屋の補聴器ってないよね、今もあんまりない
ないけど、まあ確かにジジイなんだよ、もうジジイだから、まあ、あんなシーン見たことないね。補聴器がないとかって、
そう、補聴器、あの確かにあの補聴器が外れた時の音、子供のちっちゃい声がさ、あれもすごいよね、変な臨場感も。
まあ、 トラビスも悪いやつなのかなっていう感じ
も。いや、あれは悪いガキだよ。今見ても絶対友達になれないもん。
っていうか、あいつ大人になったらどうなんだって
。悪いガキだよ、あれ。ほんと、タクシードライバーなんじゃないの。
いや、ほんとトラビスだよね。
あの主人公は
可能性あるんだわ。あれ
だってさ、父親もさ、なんか FBI のなんかさ、守られてなんか情報漏らしたでしょ。悪いやつでしょ、あれ。ちょっと
悪いと思うな。悪いと思う。
しかも生きてるでしょ。ロイシャーダイに撃たれてさ、肩撃たれて、あれよく見たら肩だもんね。
肩だね。
しかも奥さんの方はさ、あのテイトだからさ、
テイトだから容赦ないっすよ。
ショットなんでしょ、
絶対ね、命ないっていう。
だから要人の人たちもさ、もうショットガンで飛ばされてさ、あーすげえだ
ね。まあ、考えると、あれもありえないけどね、あんなきっとね、守るのに、あの状況って。
いや、あれね、今見たら、うん、あれ、もうスパイいるんだよね。
あ、あいつでしょ、最初に車、最初に見張ってるやつでしょ。
あいつでしょ、うん、きっと。
あいつがそうだと思う
よ。だから当時見た時、何も分からなかったけど、ね、
はっきりしたシーンはなかったけど、
あれね、いいよね。
あの感じは絶対そうだよ。
あれね、ちょっと20代気づかなかったら、10代かな、あれ。全然気づかなかった、当時。
その時は気づかないかもしれない。
もう見落としてたね。あ、これはこいつかや。あんなに場面ないよね、そんな。
そうそうそう。じゃあ、どうして、なんですか。
いや、まあね、まあ、これ結局さ、まあ、戦いはさ、サスペンススリラーになるらしいんだよね。
あー、でもそうじゃない、やっぱり
もうほんと会話劇でしょ、うん、あのさ、やっぱ今見るとすっげーテイトに同情するんだよね。
テイトはだってね、最初にあの少年からもう目つけられたでしょ。だってこいつをまず、ま
あ、もうやろうと、
やろうと、
そう、
こいつを狙い、こいつを標的にまずしようっていう、
あのテイトがかわいそうでさ、
あれは確かにテイトも、テイトの気持ちも分かる。
今
分かるよ ね、
この今この年になるとね、
うん、
短気な殺し屋だけどさ、
確かにそう言えるんだ
わ。いやー、攻め方がいやらしいんだよね、この主人公の少年のさ、最後のもう、あの名前がさ、二人で喋ってる時名前覚えてさ、おい、テイトみたいな呼び捨てにしてさ、もう挑発するあんな感じ。当時はうまい、若い時見た時はうまいなと思ったけどさ、今見て腹立たしいよね。
そうそうそう、
分かるもん。
はっきり言って、あのトラビスをもう殺してほしいぐらいに思っちゃうよね、はっきり言って。こんなクソガキ言うんじゃないって見てる俺らに思っちゃうっていうか、
殺した方が多分正解なんだけどね、
うん、正解だと。その方がこの二人はうまくいったと思うんだよ、うん、きっと。
でもなんか連れていかなきゃいけないという変な条件がある
んだよね。あ、そう、マフィアみたいところに、うん、まあ、生きたまま連れてい
って、よくわかんないんだ
けど、情報をなんか握って
そう、よくわかんないんだね。
なんかを見たんでしょ、あいつ
は。見たんでしょ、そう、見たから情報、父親じゃなくてそいつを連れてくるんだ、
うん、
よくわかんないんだよ、それが。
だからそれが、その具体的な情報の絵が全然浮かばないんだけど、まあそうらしいと、まあそう思ってみないと、まあ進まないんだよね、話が。まあ、
してさ、この映画のちょっと魅力の、まあちょっとね、あの主人公のロー、ね、公園ね、うん、あの主人公で殺し屋の方、殺し屋歴30年の男がさ、今まで一人でやってたのに、今回の仕事で二人に、っていうことで不満を感じてて、これ信用されてないんじゃないかみたいな話してるでしょ、
うん、
そこも付け込まれるでしょ、
うん、
このトラミスに。いやー、これがね、公園にもちょっと攻め、ね、ちょっと陰口言うじゃん。うわ、もうテイトのさ、あいつはあなたを殺そうとしてませんよ、みたいな。
だから、最初見てた時はテイトだけに標準絞って、うん、公演とは仲間関係になって、そうそう、それで終わるのかなと思ったら、うん、そうでもねえんだよ、このガキは、うん、公演の弱ってるところを見て、そこでもこのガキ、公演に対して今度クソ生意気なこと言うんだよね。公演は唯一テイトから助けてもらえそうなやつだから、友情関係芽生えそうなのかなと思ったら、そうでもねえんだよ、このトラビスからしたら。
そう、これが
あくまでも父親を殺、母親を殺されたっていう、こいつらに殺されたっていう目でしか、
うん、もう見てないです
か、見てないん
だよ。あのラジオでさ、あれが聞いた時にもうなったのよ、スイッチ入ったんだろう
ね、入ったね、あれ完全に
トラビス、
ね、うん、
父親生きてる、母親死んだ、あ、もう復讐、
うん、この作品からの先生受けた影響っていうのはやっぱり、
いや、子供怖え、
心理的なところはどう、心理的な攻撃とかは。
いや、やっぱりさ、うん、いや、あれはさ、この映画のさ、26歳の監督がさ、
うん、
こんなシーン撮るんだって今見て思うのが、 あのロイ・シャイダーの殺し屋がさ、あの途中で多分もう生きられないなと思ったんだろうね。手紙を送るシーンがあるんだよね。早く
娘
かな、そう、あ、娘か誰か名前わかんないけど、お金入れてさ、封筒、あれはなんかすげえな、もう死を覚悟してたな
って。あれだって公園ってさ、まあ若干いいやつ部分残ってるし、あの娘になんかお金のこと気にしててなんかっていうシーンも映ってたから、
だからあれはすごいなって ね、あそこちゃんとなんかさらってや、テイトもテイトで多分なんかあるんだよ、言われてんだよきっと、 あれ見てればさ、あの殺し屋の組織から多分邪魔なんだよ、もう公園のことが。でもテイトはまだそこまで殺すタイミング、本当に殺そうとしてるんだと思うんだよね。あれ多分2人で何かしようっていう感じ、妙に汗かいてるし、
そうそう、うん、
そう、テイト、本当若いから汗かいてるの最初思ってたけど、今考えたらなんかもしかしたらなんか殺そうとしてるタイミングを測ってたの、で、あれ来てるでしょ、防弾チョコ
さん、ね、
うん、もう俺覚悟してんのかな、
そうそうそう、
もしかしたら、
うん、なんかあるっていうのは踏んでるんでしょ、きっと
テイトはバカじゃないと思うんだよ、あれバカなふりをしてるキャラだけど、何かはあるんだよ。
じゃなきゃあの最後の公園戦の、あ、戦い、ね、そこまで行けないもんね。
あんな戦わないから、うん、ね、逃げて終わってもいいし、うん、そう、なんか理由があるから、うん、あそこまで追い込まれたんじゃないかなと思うけどね。
まあ今後この作品とどう向き合っていくんですか、先生は。
いやもうこの作品はさ、うん、心理戦という部分ではこれはなかなかさ、もう上位でしょ。
うん、まあね、まあ影響を受けたなっていう作品とかって何かありますか。これ、あ、この作品は何か絶対ジャッカーの影響を受けてるなっていうような、
そういう見方ね、
何かあります
よ。いや、子供が子供生きてると全部そうじゃない。あの、ホームアローンとかもそうじゃない。ホームアローンも腹立つよ。
腹立つ。でも結構、あの自分的にはね、あのタランティーノってジャッカー好きなのかなっていう気も、あの家もなんかイングロリアルみたいだし、
そうだ、ね、
あと公園、公園若干クリストフ・ガイに似てんだよね、この映画のだイングロリアル、あとなんとなくあのデサボア、
こういうようなところも、まあ、会話ね、会話、あの車ながら会話、
そうそうそう、あるかなっていう意味でね、なんか自分はちょっとタランティーノっぽいっていうか、タランティーノはっ、ね、まあ、ぽいっぽくやってるのかなっていう気もして、そう感じるところもある。
まあ、僕はなんかオンザハイウェイぐらいしか思いつかない。
いや、オンザハイウェイはもちろんね、そうだけどさ、
うん、あとあのシーンも良かったね、検問のところ、
あ
の緊張さ、緊張感、
うん、
あの警察のところをすり抜けてもバレてさ、
うん、あれ今じゃでも考えられねえよ、あれあれですり抜けるなんて絶対もうその時点でアウトじゃん、あれ。
じゃあのさ、あの警官の演技が上手かった。 あのさ、もう車がゆっくり行って、あの若い警官が、なんだろう、無線機を取ろうっていう、取るふうにして拳銃を取ろうとした時に、ロー刑事がさ、首をちっちゃく横に振るみたいな。
あそこら辺も、でも、なんだろう、タランティーノで、
タランティーノっぽいけど、
フロムダスキルドンのさ、検問の
とこ、あるね、
ね、やっぱ車で、一人、まあ、人質っぽいのを連れてるけど、ローまあ、後ろにはガキがいて、
あ、でもフロムダスキルに似てるかもしれない、
ね、そこら辺はね、
あのシーンね、キャンピングカーだったけど。
そう、まあ、若干似てるかなっていうのは、
もうタランティーノだからよ、読んでもすぐ
は、いや、っていうかタランティーノはジャッカーの影響を受けたっていうことだよ、逆じゃん。
89年だから、
そう、89年だから、タランその2年後ぐらいにレタボは、
あ、そうか、それぐらいだね、
90年代でしょ、レタボは、
うん、そうだね、90年だと思う、
ね、
同時期なのか、ちょっと
ちょっとやっぱこれ見て、うわ、すげえなって思ったタランティーノが、
ある、まあ、
若干
なんかね、その後の作品
なんか入れようかなってなったんじゃないかなってね、思うんだけど、まあ、好きなシーンとシーンとかセリフがある。
おお、そうだね、セリフね、
もう言っちゃったか、
もう、いや、あんたの、ああ、いや、これやっぱ影響、あのだよね、もう、あの、最後のさ、あの、もう、上野さん、もう、すべてが終わって、あの、最後の、ロイ・シャーダーが死ぬまでのさ、あの、日が昇るでしょ、朝日がさ。
昇るね。
うん、走るシーンがあるでしょ。
あのシーンかい。
あのシーンはあれで思い出してる。
あれなんだ、あなんか見たことあるな。
あれに近いんじゃない、
なんだっけあれ、
フォーカスに近い。フォーカスはあの日が昇ってさ、朝日が昇って、
まあ確かに
朝日ってなんか死をなんかさ、朝日で死っていうのなんかいいなと思う。
フォーカスか、
夕日じゃなくて朝日で死を迎えるっていうか、
まああんまり共感できないけど、それは
なんかね、日があの昇るところで高速ちょっと走っていく、
うん、まあ、今でもこれ人生のマイベストから見ると、うん、やっぱり
いやー今見直してもね、うん、まあ入れていいよ、あの計画性のない犯罪と同じ枠だよね。僕あれも不動に僕の中に入ってるから、
あっちも人生マイベスト、
思い出のマイベストが入ってるから、
思い出のマイベストか。もうなんか言い訳ついてきたな、
何
か
ちょっと弱くなっちゃうかなり、何かあの特典ディスク、あのさ、枚数増えた CD ベスト、すっ5枚入りぐらいのぐらいになってきたけど、
大丈夫かい、
演歌のすっごいベスト集みたいな、何でも詰め込んでる感じいやでもね、その枠に入ってる。いやこれ26歳でこれすげえなってやっぱ未だに思うんだよね。あとこれね、やっぱ夜見てほしいよね。大阪ハイウェイもそうだけど、
ね、だ
ね、夜見て朝方ね、うん、死ぬってやつ。
そう、オープニングはまあ昼くらいだけど、うん、あれも夜に見た方がまたいいと思うんだよね。
そうだね、
効果あると思うし、でそっからはもう一気に夜になってずっと続くわけでしょ、うん、絶対夜だよね。で、まあタイミングよくまあ明け方に出るっていうか、見てたら、まあ、夏半時ぐらいに太陽出てくるな。
あそこに
ちょっとね、あれまたおつなみ方なんで、でも美味しい。
あとチーズ食べるし、横になってあの車って
あのあれね、
あのさ、もうあの時代だよね。もうフィーとかさ、行き先よく分からなくなってさ、チーズチーズって言ったら、そう、あの少年が口の中にね、そのマークついてるから食べてさ。
あれは
そのときビヤーって出してた、
あれなんかの映画で見た、
あった、あれもじゃあ影響受けてるんだ
ね。いや、いや違うわ、いいわ、紙食べるって意味でて、誰も知らないとか
その時間が、もう新しいっしょ、
一応ガキが紙食べるから
まあ発見したけどさ、
まあまあいや、誰も知らない
よ、僕出したね、紙、ね、いや、だからそういう意味ではね、あの髪を結局さ、あれで、ね、もう不信感が出ちゃう、あの家を銃向けてていいとか、そしたらもうね、ロイシャイダーでも何しようとしたんだって、そしたら地図隠すじゃん、さらに椅子の下に、いやらしい男だよ、最初の子供だよあれ。
ほんとね、でもあのガキが、うん、もう誰もがね、ロイシャイダーっていうか、うん、冷静な男だって思ってるじゃん、うん、それをあそこまで焦らせるんですよ、うん、あのガキが。
してさ、あのさ、補聴器取れた時のもあのシーンがさ、
あれ
あいつ取るじゃん、
あそうそう、
さらって何気なく取るじゃん、隠すじゃん、
そうそうそう、あれね、
命を襲われてる最中なのに、で、ロイシャイダー頼むって、あのさ、下に出るじゃん、
だから上下関係逆転したあの瞬間が
悲しい、
って思っちゃう、
ね、もう大人、9歳の子供に、
ロイシャイダーだよ
頼むって子供に、そう、しょうがないなみたいな感じで、こち
らに。なんだろうね、だからあのガキが、だから、ロイシャイダーのことをどう思ってるのかっていう、
まあ、いいように使って、ラッキー、うまい、勝ったと思う。
希望と、見てる方の希望としては、若干、友情関係芽生えて欲しい部分もあるじゃん。
もう今までの映画だったね、過去の。
そうそう
そ
う、
それをやんなかったから
ね、それやんなんでね、
友情ないから
ね、公園の方が、ロイシャイダーの方が友情を欲しがっても、そうそう、あのトラビスの方が絶対それ断るんだよあの、ウソの握手をするよね、絶対ね、
あそうね毎回ね、うん、あとあのシーンも結構良かった、あのガソリンスタンドでさ、
おお、ガソリンスタンドのシーンね、
あの入れてる最中に、ね、うん、あの店員さんが詩を見てさ、アイコンタクト取ってんだけどさ、あのトラビスと、うん、よし、よし、俺うまくいくかなと思ったんだけど、もうロイシャーだ、かっこいい、もう気づく、あのシーン、会話するシーンないんだけどさ、あれかっこいいの、
でもそんだけかっこいいのに、このトラビスにもてはやされるんだよ、
もう助ける、
ほんと、
補聴器、
全部そういうのが積み重なってあれだから、
かっこ悪い、
もうひでんだよ、ほん
と、もう大したガキだよ、ほんとに。撃たれるよ、
見てる方はかっこいいロイシャイダーを見たいっていうのがあるんだけどさ、まあ見せてくんないんだよな結局は。
いや、そういうのはテイトは美味しいところ持ってたよ。
カーミリードは良かったよ。ああ、ちょっとめちゃくちゃ怖かったよね、テイトね。
あ、最初から、あとあのね、検問とかでも大活躍してる
から、
ガム食べながら、うん、で最後のね、生き返って死んだと思ったら、うん、結構トランク開けたら
ガーッと、ね、あんなことできんのね。
わかんないけど、
トランク開けて、あれって無理じゃ
ね。もう狙ってたの違うね、立てないよね。
うん、立てないでしょ。たぶんがっつりしゃがんでこう、
もう準備して
た、ね、準備しててさあ、テルド戦争って戦かまたかって 何時間待ったか分かんないんだけどで、ピッてやっと開けて、わーって
そして打つ顔、あれかっこ殴るか、あれはよかった、よかった、かっこよかった。だからアダム・ゴールデンかっこよか
った。タイトルがコーエンとテイト、コーエン&テイトで
トラビスじゃないんだからね。
そう、トラビスは全くない。砲台がジャックか
ね、よくわかんないけど、
まあ、でもうまいあれなんだよ、これ放題なんですけど。
そうなんだ、
うん、ジャックのことでしょ、ジャックするでしょ。
ああ、そういうことなんだよ、
うん、だから、まあ、コエンとテイトはジャックしたけど、トラビスもジャックしたっていう、うん、コエンとテイトを、うん、
ね、ジャックしたね、
まあ、ジャッカーだよね、本当にね。
ああ、トラビスからみたいなね、
うん、
あとなんかレビューでちょっと書いてあったのが、うん、男気あふれる決着のつけ方が感動作とは異なる感動をお話しているというのを見逃せませんと、まさに本当その感動できない、なんか感動はできないですよね。
感動はできない、
気楽に見れるっていうか、なんかね、そんなになんか深読みしなくて、ね、ないないない、
そういうのはないからね。いいよ、
会話劇楽しむ、タランティーノの映画なのに、
タランティーノだよ、
ね、あれ吹き替えみたいなね、ちょっと。
いや、見てみたいね。
どんな声でトラビスやんだろうね。ちょっとその気になる、ね、
トラビス、あれ難しいな。
ちっちゃい、まあ、声優さんの声の、
ちっちゃい人で相当なんか
ベテランの、いや楽しみだね、その吹き替え。まだDVD 化しかしてないんだよね。ブルーレイ化してないんだよね。しないかもしれないけど、吹き替えで見たいね。
見たいね、吹き替えで。
これジャッカーはちょっとおすすめ、本当に。本年必ずなんてかなり聞いてるじゃん。絶対見てほしいかな。
だから多分ツタヤに行けば置いてるでしょ。発掘でやってるでしょ。
発掘やってたね。そう。
だから簡単に見つけられたよ。
よかったよかった。もうないかなと思ったんだけどね。
で、よく考えたら何年か前のツタヤの雑誌あるでしょ。ツタヤで売ってる本。あれにも
入ってた。
第何位、第50何とかそこら辺
入ってる
の。あのロイシャイダーの車乗って顔面血だらけになってる、あの写真が出てる。あれ見て、あー、ツタヤのあれに出てたなって
思い出した。そうなんだ、そうなんだ、うん、じゃあやっぱりツタヤさんも力入れてるんだ、
うん、と思うよ。
まあそんな感じで今回ジャッカ
ー、はい、
いかがでしたか、いかがでしたかだったでしょうか。
まあほとんど先生に喋ってもらった
んだ。いや、一周一周、いや、よかったよ。
疲れ、
ね、母からの手紙みたいな感じの関係で、ね、すごいな。
今回ちょっとね、疲れててちゃんと見れなかったから、質問形式。
いや、でも面白かった。僕もちょっとなんか
良かったっしょ、でも質問形式きっと。
なんか今回良かった
ね、うん、先生のね、人生のマイベストっていうぐらい。
ちょすごい熱い
けど、ね、だんだん弱くなってきたんだけどね。思い入れの人生のマイベストとかってだんだん変な風になって
る。通販で言ったら深夜のベスト10みたいな、ベスト1000みたいな。
本心ではマイベストに入ってないんじゃないの。どっちなん
ですか。いやいやいや、ということでね、今回
は、いや、
まあ、そろそろお開きとさせていただきたいと思いますということで、
はい、
また皆さんしたっけ
したっけ。